それでは、後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習の12をお開きいただきましょう。 It is time that S did 出てまいりました。 S が do して良い頃と、こういう言い方でして、ポイントは It is time なのに that の後ろ、 that 説はわざわざ過去形になっているということでして、ちょっと受け、仮定法に似てるわけです。形としては仮定法のこの形をとっていると言ってもいいんです。本来だったら、いや今違うけど本来だったらこうだよねといったニュアンスをこれ出しているわけなんですけれども、では実際、絵から言ってみましょう。君はもう休暇を取っていい時期だ。取っていい時期ってのは今はもう取って本当だったらもう撮ってるよねって、このあたりでございました。 It is about time you had vacation. About ってなんで入ってきたの？これはそろそろってことです。もうそろそろっていうニュアンスを付け加えてるわけです。ですからこれは優しい言い方になりますよね。相手を思いやる。もうそろそろあなたは撮っていいんじゃないの？休み取りなさいよっていう、こういう、ちょっとこういう申し出みたいにも受け取れるわけです。休暇ですけれども、 vacation はあがなくても結構、 holidays とか a holiday でももちろん、この文脈の中で別に間違いでありません。ただ前も申し上げました、 holiday と vacation とじゃあどういうふうに使い分けるの。 holiday って言いますと、いわゆるカレンダーの中で赤色になっている、まあ、法定休日であるとか普通のお休みっていう意味に通常は取られるようです。バケーションと言いますとではなくて、本来はそうじゃないんだけどもお休みにしたというニュアンスが出てくると。ザはダメですね。 You had the vacation、 なんか2人の会話の中でももうあの時休みにしようって、あれっていう特定のことではありませんので、通常の休暇という決められたことじゃありません。これはやっぱり a vacation、 あるいは a がない vacation、 どちらでも結構です。そういう形にしてください。 vacation は数えられる、数えられない、両方とも取ります。 had の代わりに take の took にしていただいても結構です。で、下の参考ですけれども、これは文体として it is about time you had、上の文章は副文になって、そうですね、ザットはなくていいんですけども、それをもっと簡単な言い方しますと、不定詞で言うことなんです。It's time for you to go to bed。じゃあこれ副文の It's time that you went to bed。どう違うんですか？予定の時間になったとき、予定の時間を過ぎているとき、こういう使い分けってことなんですけど、あんまり着手順に考えていただくなくてもいいですよ。例えばお子さんと8時にベッドに入るという約束をしているお母さんが7時59分40秒の時に It's time that you went to bed、 お母さんまだ20秒あるよとか、そういうことじゃないんですね。気持ちの中でもう本当になきゃダメじゃないもうって、お母さんが8時になってないもう寝なきゃダメだろって、ちょっと相手に強要を強く言いたい時には下の言い方をで言ってあげればいいですし、いやもうちょっとそろそろ時間よっていう感じの時っていうのは上の言い方ってことなんで、言葉ですからルールが先にあって、っていうふうに考えなくてもいいですよね。何もそれによって言葉まで変えなきゃいけないっていうことではないですね。本人がそう思ってればいいんで、これはおにぎりとか買ってきて書いてあるじゃないですか、賞味期限とか夜の1時までとか、そうすると12時58分なんだけど、どうしよう、あ、どうしようかな、あと3分あったらどうしよう、それがまだ2分ありますいいですよ、あと10秒でって、食べてるあれ困っちゃう、食べて噛んでるけど飲む瞬間もう1時過ぎちゃう、どうしようって、それは自分で判断してくださいよっていう意味の話ですよね。ですからこういう言葉っていうのもこう全く同じでして、ご自身でそう思えばそうって使っていただければいいという、こういう言い方でございます。程度問題ということです。じゃあ今度は B です。政府はもう 当然この状況を是正すべき時だ。これをもうっていうことですから、幸運としてはして良い頃っていうのをもうちょっと逼迫感、切迫感を出して相手に伝えていきます。It's high time. High は当然って意味になります。そろそろじゃなくて、もう当然でしょ。もうでしょっていう感じを、It's high time that the government、 ガバメントには普通座をつけてください。よその国の話をするってことはありませんから、政府はというときは大体ご自身が所属している国の政府ですから、ガバメントには座がつく。これはもういつもつくぐらいで結構です。Rectified、 改正するとか訂正する。The situation, this situation、 ここはどっちでも結構ですね。はい。Rectified とかあと Correct ってありますね。正解って Correct。C-O-R-R-E-C-T Correct、 こういう言い方もあります。 Correct。 ただし、是正する、改正する、憲法の改正の時にはもう言い方決まってまして、 Rectify、 No, 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 no. Change、 No, 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 no. Amend なんて相手に言われちゃうんです。 No, no, no. Amend って言うんだよなんて、ちょっとあ、そういうんだ。憲法改正の時はこの AMEND って言葉を使うってどうも決まってるようなんですね。 Amend。 日本では憲法改正って作って以来一度もありませんですけども、アメリカではしょっちゅうってなんですけども、変えてるようなんです。憲法っていうのはその場その場で変えればいいんだ、憲法修正事項とかっていうのはこの Amend、 Amendment というような言葉で表現するようです。さて、ではいいですね。今のところは何々すべきだなんて言ってますけども、手術とか全然使わないで、手術とかそういうことじゃなくて、構文でこの、はい、過去形を使うんだということでした。で、続いて今度は2番です。 Fewer, more and more, and increasing number of。 これは簡単と簡単なんです。ますます減って、ますます増えて、ますます多くのなんですが、英作文でこれが出てきた時ってちょっと厄介なんですけども、原則をお伝えしますね。原則、日本語ではこういうますますという言葉ってのは述語、言葉の最後で使ってます。ペケペケペケはますますこうなった、ペケペケペケはますますこうだって。で、最後に使いますですけども、英語の場合は往々にして主語で使います。ペケペケペケな何々がってこう持ってきちゃうんです。ここが日英のこの表現の決定的な原則違うところでして、じゃあそれを使ってやってみようということなんですね。最近は外で遊ぶ子供が減ってしまった。まず最近はって何を使うかなんですけども、 Nowadays、 Nowadays というのは現在形または現在完了形。 Now がありますから過去形は使える。 Nowadays、 失礼、 Nowadays は現在形、失礼しました。 Nowadays は現在形だけ、現在完了形使えません。Those days が完了形使えるんです。These days が使えるんですね。These days は現在形プラス現在完了形。はい。もう一度訂正します。Nowadays は現在形しか使えません。そうです。Now ですかね。ですからこれは現在時制で言うんだということが先にあって Nowadays を使ってらっしゃるわけでして、まずはここは、Recently はダメですよね。最近だから recently って書いちゃったと、 recently は圧倒的に限定になっちゃいます。 recently は現在完了または過去形、過去形が主ですから。はい。で、最近はについてはこれで OK。 外で遊ぶ子供が減ってしまった。はい。ここからですよ。減ってしまったというところを主語に持ってくるんで、 fewer children、 あるいは fewer and fewer children でもいいです。まあ、fewer childrenより少ない子供が play outside、 外で遊ぶ。こういう言い方になっちゃうのってことなんですね。outside は outdoors でもいいです。副詞ですから outdoors。S がつけることによってこれ副詞ですよっていう暗黙の了解。always って S がつくことによって副詞になります。downstairs、 1階から地下へ、二階から一階へ、階下へって、副詞ってのは S をつけます。downstairs、階下へ、なんてなりますが、これはですね、どこがこれ難しかったかって言いますと、減っ ってしまったってなったのに、なんでこれ現在形のプレイになっちゃうのってここなんですね。で、逆にですよ、減ってしまったって、じゃあ、has decreased とかってするとどうなっちゃうんだと。いや、だから、fewer にするからちょっと、いや、そうなんですけども、減ったってしますとですね、これ現在完了にしますとどういうニュアンスになっちゃうかって言いますと、2、3週間前って100人ぐらい遊んでたんですよ、外で。見たんですから。でも先週になったら50人ぐらいになってました。なんと一昨日は10人ですよ。昨日なんか3人になっちゃってるんですよね。っていうことを言ってるってことになっちゃうんです。どんどんどんどん減ってきた。それ事件ですよね、ほとんど。まずくないですか？それは人さらいみたいな話ですよね。そういうことじゃないじゃないですか。これ内容を取ってみましょう。最近は外で遊ぶ子供が減ってしまった。別にこの2ヶ月とか3週間のこと言ってんじゃなくて、いや、私が子供の頃と比べて最近はですよ。いや、この頃って子供って今忙しいもんね。月曜日は水泳、火曜日が、火曜日の塾で、水曜日が英会話で、木曜日がでも大変らしいわ。学校の中で今週は何曜日と何曜日と お互いに小学生が予約し合って、休みの日をお互いにじゃあこの日ねって約束して帰ってこないとなかなか、アポが取れないとかです。そういうような現象を言っているわけですから、これ現在の事実について言っているときは完了形は使えないってことになっちゃう。今こうなんです、ここのところ比べて、過去と比べて今急にこうなったところですっていうことじゃなくて、今現在ってずっと昔に比べて最近ってこうですよねっていう習慣化しているんですね。ですからこういう言い方しかできないということです。でも減ってしまったって、じゃあこのフィーワーだけでいいの？そうです。これだけでも前と比べて減っているっていうニュアンスが英語では出ちゃいますってことなんですね。で、続いてです。最近郊外に引っ越す人がますます増えている。はい。また最近です。今度は recently。recently ってことは、逆に言えば現在完了か過去形を使わなきゃいけない。recently, more and more people have moved to the suburbs. recently, an increasing number of people have moved to the suburbs. 今度は have moved というここに現在完了形です。なんで今度はこっちかなと。もしこれが move to the suburbs ってなったらどうなるかな。習慣になっちゃうと。それはどうなる。習慣です。最近ますます多くの人が郊外に引っ越す。習慣です。引っ越してきた、先月引っ越してきた方が、あれまた引っ越しだそうです。どうしたんですか。いやー、引っ越してないと気持ち悪いんですよね、私。引っ越すのは習慣でして、だって2、3ヶ月に1回引っ越してるんですよ。あ、そうですかっていう感じに聞こえちゃうっていうことらしいんですよ。現在形ってのは恒常的にそう、習慣的にそう、という、こういうことを表してしまいますので、これは今の状況、今こうなんですよっていうことを表すので、やっぱり have, move, do にしないと今度は意味としておかしくなってしまう。はい。一時的な今の現象をある時に立ってこうなんですっていうか、あるいはここのところずーっと最近って前と比べてこうなんだよねっていう事実を言ってるかというこの違いなんですけども、ちょっとそこ難しいな、ちょっとそこの時勢難しいなって方はそれ後回しにしていただいて、an increasing number とか more and more とここでますますっていうことを主語で表すんだよね。こっちはまずはマスターしていただこうと思います。そして、increasing number of、いいですね。an ってついてるときと、the number of ってときとは全然違いますよ。the number of 何々ってときには、数を問題にします。郊外に今年1年で引っ越した人の数は、はい、38,866人。あるいは 45,565人、とにかく一つの数です。The number of なんとかなんとかって時には、その数は一つの数値ですから、is あるいは was と単数で取ります。 ところが、an increasing number of って時には、ますます増えているペケペケ、ますます多くのペケペケ、これ一つなわけないです。ますます増えているって言うんですから。最低でも二つ以上。ですから、この時には、基本的には複数形に対応する are とか were とか have とか、こういうふうにして取っていくということです。ですね。ですから、全く the number って時には、後ろに何がついても the number が主語。an increasing number of って時には、of の後ろの主語。これが、大事というふうに取っていただければいいと思います。はい。見方が変わってきます。はい、結構でした。はい。そうしましたら、今度は長めの英作文に参ります。84ページですか。そして今度は74ページの答えの方もお開きいただきまして、高齢化社会の話。さあ今日もこの話題が出たらっていう付き物の名詞がいくつかありますので、はい、じゃあ10個まずは抜き出してしまいましょう。そしてこの時間内でパッと覚えていきますよ。一つ目です。社会の高齢化。これは高齢化社会と全く同じ。社会の高齢化。高齢化社会。同じです。84ページ。は日本だけが抱えている問題ではないが、日本における状況は他国よりも深刻である。二ついきます。長寿化。長寿化。いや、出生率の低下。出生率の低下。などが主な原因で2014年までには65歳以上の老年人口が全人口の 25% を超えると、推計されており、5年前に出された数値を推計よりも高齢化は早まっている。生産年齢人口の割合が少なくなるにつれ、その負担が大きくなることが懸念される。さあ、3ついきます。医療、福祉、社会保障。これ全部、形容詞なんですけれども、名詞で取っていただきましょう。形容詞じゃなく、全部名詞で。医療って名詞、福祉、社会保障。これ全部名詞を覚えていただきます。といった諸制度を抜本的に改正。この抜本的な改正、あるいは抜本的改正と、抜本的というのはこれも形容詞。すべき時期が来ている。はい。というところですけれども、よろしいですね。高齢化社会なんていう話題っていうのはいつ出てきてもおかしくない。はい。では74ページいきますよ。社会の高齢化。社会の高齢化、高齢化社会、全く同じです。高齢化社会と日本語を取っていただいた方が、英語を訳しやすいと思います。ペケペケな社会。A society、A が大事。Society は数えられますか？ A society に形容詞の高齢である、年老いた、aging。これを付け足しますと、A じゃなくて、an aging society。an aging society ですから、an に意識を置いていただいて、後ろが aging だからと。the でもいいんですが、どちらかというと an aging society、an で始まる方がよく目にいたします。the でももちろん悪くはないんですが、an aging society がよく聞かれる形。社会の高齢化、高齢化社会。日本だけが抱えている問題ではない。is not unique to, is not unique. unique というのは、唯一の特別さ。誰々だけにある特別さ。ですから、同じ特有、特別、peculiar とか、particular とか、peculiar とか、specific とか、いろいろ何々にあるだけの、とか、何々特有のってありますが、ユニークというのは日本唯一っていう意味になります。日本の文化についてはこのユニークって言葉はよく使われます。本当に日本しかないことが多いからです。ですから、not unique to Japan。日本だけってわけじゃないんですよというのをこれで出すことができます。 もちろん問題ではないって、問題っていうのはプログラムとかっていうふうに出さなきゃいけないと思ったから、 is not the problem、 あるいは a problem that only Japan has、 only Japan is facing、 なんていう言い方でもいいですよ。 problem と only をつける、 only つけるとしたら only Japan has、 ここだけですね、ここにつけてください。日本における状況は他国よりも深刻である。 The situation in Japan、 The case だったら The case of Japan、 situation だったら in です、 case of Japan ですから、どっちかですね、これ混同されないように。 The situation in Japan です。 The situation の場合 of は言わないんですね。 Is more urgent、 More severe とか More serious、 serious でもいいですよ、worse than this than in other countries。 in を忘れないことです。 in を忘れちゃいますと、状況と他の国そのものを比べるという変な比較になっちゃって、これは比較として通りません。ですから in を忘れないこと。ですから than that in the situation の間に that in other countries って入れとくのも手ですね。というのはかなり英語上級者の方もって帰ってきて、これ入れたはずなのにな、これ分かってたのになって書いた分、ご自身で見て、あれなんで書いてないんだろう、結構それありがちなんです。意識しててもありがちなくらいですから、ここ十分にお気をつけください。長寿化、 increasing life expectancy、 長寿化、こう言います。長くなりつつある平均余命って、これ長寿化です。平均余命がどんどんどんどん長くなっている、これが長寿化って言うんですけども、プロロングドって言い方は使ってもおかしくはない。ロングルっていうのはちょっと三角です。ロンガーライフエクスペクタンシーってちょっとこれはあんまり言わない。これは扱わない方がいいです。ですから、increasing life expectancy、 これが一番です。和英辞典とかでロンジェビティって言葉が出てくるかもしれない。ロングという言葉に evity、ロングに EVITY、ロンジェビティって言葉があるんですけども、これも長寿化とかって書かれているのがあると思いますが、結論を言いますと、これは長寿化とはちょっと使えないですね。これをやめた方がいいです。長生きすることそのものをロンジェビティって言います。ですから、ある方が本当に長生きする、私はですねーとかって、こう、おばあちゃんとおじいちゃんが、本当に長生きしてねーなんていう、ああいうまさに感じなんです。ですから、社会的な長寿化っていう現象ではなくて、もっとこう、個々の感じがするのが、これ、ロンジェビティでございます。ですから、長寿化は、increasing life expectancy ですね。出生率の低下。まず、出生率は、birth rate。あれ、バースレイト。イチゴで言うことも目にされるかと思いますが、これはまあ、二語に分けた方がいいでしょうね。二語に分けた方がいいでしょう。declining birth rate。で、単数の場合には、まあ、定冠詞をつけましょうと。the declining birth rate。lowering でも結構です。fatality rate っていう言い方もありますが、同じ意味です。出生率、はい、で今度は右側のページ、何々が主な原因で、mainly due to、 due mainly to って書いてあるものも、これも OK とされてます。トゥーテーションの前に mainly とか入っちゃっていいの？それも一応 OK です。通常は mainly due to です。because of も同じ、 on account of も同じですね。同じです。65歳以上の老年人口、The number of citizens 65 years old or old and older でもいいですよ。この65という数字の前には who are が省略されてるんです。ですからなんとなく流れで citizens of 65っていきそうな感じしますが、これダメです。Who are 65 years old ですね。この who are の省略だってことです。who are at the age of 65 or over でも older の代わりにいいですね。下の丸です。 で、ポイントはもうご承知かと思いますが、65歳以上っていうこの言い方が英語では、ないんです。オーバーとかオールダーというのは後ろに来る数字を含まないことになっちゃう。日本語とそこが違います。ですから、バツのところに書いてます。Over 65 years of age。Over 65 years of age というと、65は含みませんから、66歳以上になっちゃう。随分不便なんです。ですから、日本語で以上って書かれている文章を英訳するときには、65歳と、それよりも上の方っていうふうに分けて、二つに場面を分けて、事柄を二つに分けて言っていかないと、以上にならない。ですから、ご想像の通り、あ、これって出そうね。そうなんです。これは知らない方はほとんど間違えて書いちゃうわけです。66歳以上って言ってしまいがちなとこなんです。ですから、年齢のお話の場面には、よくこの何歳以上なんてことが、英作文では要求される、一つ肝になっているところです。何々よりも高齢化は早まっている。これも分かりづらい日本語で、高齢化のペースが早まってるんです。高齢化そのものは早くならないですね。早く年を取る、高齢化ってことは早まらないじゃないですか。去年365日で1歳年取ったけど、最近高齢化な、早いわね。今年なんか300日よ、1年。来年になったら180日で早くなったよねって、高齢化のペースがあって、そういうことありえないですよね。1年は1年の長さは変わらない。ですから高齢化のペース、世の中で高齢者が多くなっているというペースが徐々に徐々に、お若い方がたくさん生まれてなっしゃらないから、おぎゃおぎゃと生まれてくる方が少ないから、平均すると高齢化になっていく。それがどんどんどんどん、そのペースが早まってるだけで、割合が早まってるだけで、ペースとか速度って時には、the speed っていう言葉よりも高齢化のペースは this rate。rate。日本語で言うとペースです。あるいは速度って言ったりします。何々のペース、何々の速度が早まる。ペースっていう時ですね。これ rate って言います。続いて生産年齢人口の割合が少なくなるにつれ、まあ、15歳以上で働こうと思っている人の割合、15歳以上、要するに社会で15歳まで働いちゃいけませんですね、そうですよね、学校行かなきゃいけないですから、それ以上の方の割合が、はい、At the proportion of the working age population decreases、 生産年齢人口が少なくなるにつれ、その負担が大きくなる。さて、As the proportion of the working age population decreases, 一番大事なのは、As です。割合が少なくなるにつれて、そういう事柄と同時にっていう、このにつれてのこの As。はい。そうしますと、これを、句で言いますと、With。何々と同時に、何々ということと同時に、その現象と同時に、with って書き換えられると、この一番大事な as です。これがもう出てきましたよ。推移を表す、あるいは同時を表す as、何々に連れて、これ出てきましたよって方は非常によろしいですね。非常にこれ一番難しいところの as だと思います。その負担が大きくなる。Their burden increases.Their burden 負担が増える。 increases を become プラス形容詞で言うとどうなるか。 become heavier か bigger かどっちでしょうか。 burden というのは日本人は背中で背負いますが、外国の方は肩にこう担うって言いますが、これずしりと重にって言いますから、increases の代わりに言うときには become heavier って言います。become bigger とは言わないです。肩に背負うのが大きくなったって軽かったら別に全然どっちことないんです。同じもの大きさでも重くなるときついなってことなんです。shoulder increases ってこういうふうに肩に担うなんて言い方も言いますですね。 インクリースの代わりはビカムヘビアと言います。ビガーとは言わない。が懸念される。It is a matter of concern that. It is a matter of concern. こんな言い方です。concern, matter of concern. Issues of concern.、はい、こんな言い方ですね。concern は動詞でも心配させるっていう意味がありますですけど、これ心配の種。さて、最後の12。何々を抜本的に改正すべき時期が来ている。これは先ほどやらせていただいたミニのところでありました。何々すべき時期。It is time for 名詞。これ一番簡単な言い方。It is time to 不定詞。あるいは、さっき出てました、ね。It is time that SV で SV の V が過去形。どれでも言うことできます。詳しく言えば言うほど、やっぱりその、言う言葉に、迫力が出てくるぐらいですね。一番簡単なのは for 何々。サラーレビジョン。サラーと言いますよ。スルーじゃない。サラーレビジョン。サラーリーなんとかとこう、ざっと説を使いますと、we thoroughly, あるいは completely, fully, いろいろありますが、revised 過去形。reformed もちろん過去形。rectified さっき出ました。過去形、re-examined、再調査するというような意味合いですが、全部これは、should いりません。過去形で表現。これさっきやったところです。はいと入れていただいても、もっとこれは、逼迫感が出ますですね。で、一番下ご覧いただきます。It is time to thoroughly revise, reform. これは、time to 何々。これでももちろん結構。で、その time for 名詞。でも結構。名詞の場合には、冠詞を忘れないようにしてください。そして出てきませんでしたけども、医療とか福祉だとか、ここありますですね。医療、福祉、そして社会保障、メディカル、ウェルフェア、エンド、ソーシャルセキュリティ、システムズがありますので、メディカルはメディシンという名詞をメディカルです。ウェルフェアは形容詞形がありませんから、名詞をそのまま形容詞として使っています。セキュリティもそのまま形容詞として使っています。メディシン、メディカル。ですから、医療をって言ったときは、メディシンというこの名詞形を出していただければよろしいわけです。さあ、それでは10個ですけど、覚えていただくものに取り掛かりますよ。よろしいですか？社会の高齢化。はい。An aging society でした。今度は、長寿化。Increasing life expectancy。この辺もよろしいですか？出生率の低下、declining birth rate ですね。rate でもいいですよ。それ birth rate を日本にしていただくのが普通ですか。65歳以上、65 years old ですね。who はですか。65 years old or old あるいは and old 二つに分けて、場合分けして。何々を超える、exceed割合。The proportion of 何々。The proportion of 何々ですね。proportion って別に体の部位を言うわけではなく、ただの割合って言うんです。医療、福祉、社会保障。はい。medicine, welfare, social security, 社会保障。抜本的改正。一番簡単な形容詞プラス名詞。あ、サラ、レビジョン。あ、サラ、レビジョン。はい。これで結構でございます。いかがでしょうか。はい、ぜひここは覚えていっていただきたいと思います。はい、じゃあ今度はここまでいたし大変結構でした。日本的辞書の Q&A に参りましょう。12ですから、生活様式でございます。結婚とか結婚式とか家族とか平均寿命。着物なんてちょっとだけずれた感じで最後入ってますですけど、まず結婚。はい。arranged marriage って出てきました。今あんまり使いません。政略結婚に近いイメージがあるので注意が必要。これはお見合い結婚っていうことがまだメインだった 数十年前の日本では見合い結婚ってシステム全体をアレンジドマリッジというふうに説明しておりました。アメリカの方はそれではいいシステムねということの反応のようなんですが、ヨーロッパの方とかですとなんか態度が変わっちゃったりして、あらそうだったんですか、私なんかちょっと失礼言って、あら、いや、なんかさっきから私ちょっと口の聞き方が、そうなんですね。政略結婚というのは彼らヨーロッパの中で王室とか貴族の間で、ですからさっきから何気に話してたあなた日本人のあなたが、あ、そういうブルーブラッドの方とは存じませんで大変失礼なものに申し上げたと思って、っていうふうに態度が変わっちゃったりするという、そういうニュアンスだっていうんですね。アレンジドマリッジは。ですから、いやそんなことないです。日本じゃみんなアレンジドマリッジやってたんですよ。ちょっとこの言葉としてあまりなんでしょうということでございます。まあ今はあまりこのことは話題になることもないんですけれども、下に書いてあるのは、そんな大げさな見合い結婚という昔のことじゃなくて、紹介結婚で今なんだかんだ言っても結婚される方を紹介、あるいはそのトンネルだとかネルトンだとかよくわかりませんですけど、そういうようなことで機会を与えてということなんですよという、こういうことでございます。はい。ですからまあ外国の方が羨ましいというそのシステム、そういうものは今もほとんどないですよと。お見合いすみますと結婚式ということになります。神道式が圧倒的に多いが、神社で行われることはまるでホテルなので、設けられた式場に神主が出張してきて式を取り行うことが普通と、まあ言われてみればそうですね。神主さんは出張だったんですね。ケータリングだったということなんですが、まあここもちょっと事実と違ってるというと大げさですけど、神道式は今4分の1だって言いますね。25%、24% から 25% 方が神道式で神社で式を挙げると。でほとんどの方はどうなんですか。ほとんど6割の方は教会でございます。キリスト教式でございます。信仰とは関係なくキリスト教の教会で式を挙げたり、海外の教会で2人きりで挙げたりすることがあると、なんか事情があるのかもしれませんですけれども、とにかくキリスト教で6割ということでして、でお寺でやる仏前式って方も 1% くらいいらっしゃって、でこれがちょっと話題なんですね。キリスト教式で、ね、しますと、もうキリスト教の教会にみんな呼びますので、有名な教会は今改築中とか増築工事が流行ってるというんですか、入りきれないんだよということで教会をちょっと広くしてですね、参列する人の数を、収容人数を増やそうなんてしてるというのがここのところの傾向だそうなんですけども、そうはいうものの、日本のキリスト教徒は人口の 1% 未満。キリスト教徒は 1% 未満なのに、なんで結婚式を3分の2はキリスト教でするんだろうというのは不思議なんですけども、このキリスト教徒が西洋社会の中で 1% を切っているというのは世界の七不思議だそうなんです。日本ってキリスト教 1% もいないの、何やってんのというぐらいに他の国から不思議だなって思われてるらしいんですけども、韓国とか結構キリスト教の方いらっしゃるらしいんですね。いいとか悪いとかじゃなくて、日本はまあ神道の国なんで、とこういうことでございます。で、費用は、日本の結婚式費用は非常に高い。ただ、花嫁の父が費用のほとんどを負担する米国などと違って、日本では花嫁、花婿は費用をほぼ折半し、かつ親が費用の4割近く負担をすると。まあ、最近は地味婚ということで流行ったらしいんですが、費用は結納を除いて400万。披露宴が約280万。で、5割近くのカップルがホテルを利用する。最近はホテルの会費制というのが流行りのようでして、割と、そうなんです。もう、いくら積まなきゃってことはあまり気にしなくてもいいしと。で、海外旅行の旅行率は 95% で、一番はハワイ。一時期オーストラリアになったりもしましたが、今ハワイ。日本では結婚は一生に一度だから豪華にするという意識が強くと、また親類縁者や友人などとの関係を重んじるためにいい加減なことをしたら失礼だという意識も強いと。まあとは言うもののですよね。とは言うものをちょっと右見てみますと、家族、小家族化の原因、核家族化、特に都会では住宅が狭いため、核家族というのは結婚したら、一緒に住まないってことですね。つまり人数が 5人のお子さんがみんなまだ未婚、もちろんちっちゃかったりして、でしたら7人家族でも各家族ですね。ですから人数が大きい云々というよりも2世帯が一緒に住まないとこれ各家族になるということでして、大体結婚したら一緒におじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんと住みたくないってことで別に家を出てという、これが今住んでますよということです。出生率の低下、はい、こういうことが小家族化の原因です。出生率はこれはもうよろしい。合計特殊出生率っていうのは2005年からずーっと上がってきてます。2005年が 1.26、2006年が 1.32、2007年が 1.34、去年が 1.37 というふうに上がってきているわけですけれども、だからといって生まれてくる赤ちゃんが急に増えてるわけじゃなくって、母数自体が減ってるからだと。婚姻件数です。07年一番当たる、71万4千件ですか、はい、これはですね、大体同じような数値です。05年が71万4千、06が73万2千、また07が05と同じになってきています。で、離婚件数が25万5千、06年は25万8千、実は離婚する件数は減ってきてるようですね。減ってきております。とはいえ、5組に1組の結婚するカップルの5組に1組が再婚のカップルと、どちらかが離婚の経験がある。今ですから離婚して ×1 とか ×2 とかっていうのは別に全然不思議でなくなったっていうんですかね、タブーでも全然なくなったです。我々の年齢でも 4,5 年前とか、友達とかいます。あ、もう今度はね、山野、今度は洋式じゃなくてちょっと神社でやろう。あ、そうか、今度神社か。あ、いいよ、あ、いいよ、よかったなって。普通でございますね。全然別に、どっちか。で、日本はその離婚件数が 2% 台。ロシアは 5.5%。アメリカは 3.7%。韓国が意外と高くて 3.5%。ということにおいて、日本はまだ 2.1 とか 2.2% なんで。ロシア 5.5%、すごいですね。アメリカは 3.7%。韓国 3.5% というところでございます。続いて平均寿命。85.99 が2007年、2008年ついに86歳超えました。女性は 86.05。男性が 79.29。19が29になったと。だいたい80歳。80歳と86歳。じゃあ、6つ上の方と結婚すればちょうど仲良く手に手を取ってという、いや、本当にそれいいんじゃないかという話もあるんですよね。年上の方と男性は結婚してた方がいいんじゃないかという話もあるんです。で、これをですね、平均余命、平均寿命という言い方が下にありまして、これですね、実は英語では平均余命の英訳版、The Average Life Expectancy、これを使ってます。で、日本語では平均寿命って我々寿命って呼んでますので、0歳児の平均余命のことをですね、まあ、指す言葉を使ってるということで、これはこれでいいだろうということなんですね。同じ概念で今使っちゃってます。はい。ということで、さっきも出てきましたですけど、このあたりというのは、世界中の注目を集める日本のこの、まあ、長寿化でございますから、このあたりというのはちょっといつ出てきてもというところでございます。で、話が少し変わって、着物。着物は動きにくい、着にくい、値段が高いという点で非実用的というものの、外国の方から見ますと東京に行けばみんな着物着てるのかなんて思ってる方も未だにいると、でもそうじゃないんですよという説明なんですけども、実は隠れたブームなんですね。ずっとここのところ隠れたブームで着物を普段から着ようとか着てらっしゃる方、古着の売買というのは盛んに行われていると言われています。女性の方の方が着物をよく着るが、正月、結婚式などに限られる。まあそうです。浴衣は最近若者の間で、最近といってもずっとここ数十年若者の間に浴衣はもう、ブームですね。いろんな浴衣、洋装のような浴衣、いろんな出てます。夏祭り、花火大会などに着ていきます。はい、浴衣ってどんなものですかとこれ説明するできるようにしておいてください。羽織、膝までのコートです。男性は羽織着ますと非常に体が大きく見えます。で、昔の時代劇の十手を持ったあれですね、おかっぴきさんじゃなくて、童心なんて方は羽織が短いです。 お尻が隠れるぐらいの膝までの羽織じゃなくて、わざと動きやすいように短い羽織をしていたと、ちょっと時短劇見、ああちょそうだなと見ていただけるとお分かりになると思います。本来は膝ぐらいまで。ハッピーというのはその裾の短い上着のことを言います。確かニューヨークかどっかの高島屋かどっかの方が考え始めて、ハッピーコートっていう名前をつけて紹介したところ、うーんと売れたというようなことから、ハッピーコート、ハッピーコート、ハッピーということで、なんか変に一部これは有名であるということが続いているようでございます。裾の短い印番店のことですね。後ろに一番って書いてあったりとか、ああいうものでございます。さあ、このあたりを英語で言うと何が聞かれるんでしょうか。52ページからでございます。 How are wedding ceremonies conducted in Japan? Wedding ceremonies は結婚式、結婚披露宴は wedding reception とか banquet とか party とどれでも結構です。 reception banquet b-a-n-q-u-e-t が banquet ですね。ホテルもバンケットルーム地下1階とかにあります。 B-A-N-Q-U-E-T 簡単に言えばパーティーでもです。ウェディングパーティーでも全然結構でございます。はい、でこれに対する答えはどのように行うんですか。はい、右のペース。 Most wedding ceremonies used to be conducted according to Shinto rites。 Shinto rituals とは言いません。神道式で Shinto rites って言います。リチュアルっていうのはなんか儀式っぽくて、なんか大げさでちょっと笑っちゃう感じがするって、なんかそんなニュアンスもって。Rites です。In Japan. Recently, however, the number of couples who have Christian style wedding ceremonies. まあ、キリスト教式で式を挙げるそういうカップルの数。The number ですから、has been increasing. いいですね。The number ですから、has been ですよ。その数は増えてきている。But it does not mean that the number of believers in Christianity has also been increasing. Believers in Christianity っていうのはキリスト教の信者さん。Believe in って言葉は believe よりも in の後ろのものが正しいと信じる。良いことだと信じる。ですから神様を信じるときには believe in God って言いますね。Believe in you なんて言われたらもう最高でございますね。あなたの存在を信じるんです。あなたの存在が良い。あなたの存在自体が正しいと信じる、認めるんですっていう、そういう信じ方が Believe in でございます。Regardless of religious beliefs. 宗教的に何を信じているかなんていう、その信条と関係なく、Many couples just think it is trendy or fashionable.なんでかっていうと、トレンディー、流行りでかっこいいから、こんなんで説明になるんですが、なるんです。そうなんだって感じですね。これは台湾の方でとっても日本文化に憧れていらっしゃると若い方が、飯田橋あたりの東京大神宮とかですね、明治神宮来て、全部和式でやりたいんだ。日本語全然わかんないんだけどいいですか?まあいいでしょうってことで、そういう例もポツポツちらほらあるみたいですよ。だからからしたら、お、いいんじゃない?かっこいいからって日本式でやるんでしょ?いいんじゃない?ちょっと可愛らしいじゃない?っていうふうに受け取りますですね。ですから、キリスト教でも何でもない日本人はですよ。なんでキリスト教やるのかなって、まあいいかっていうこういう感じでしょうね。不思議だなってことですけど。2番。I've heard that the average cost for a wedding in Japan is about $40,000. Why do Japanese spend so much money on weddings? なんでそんなに4万ドルも使うのってことですね。平均で。One reason is that Japanese tend to spend a lot of money. これマッチマネーとは言わない。
なんで?
マッチマネーって通常工程分でこういう言い方ってほとんど今しないと言われてます。ですから、a lot of money が、まあ、こちらの方が正しい。違和感がない。On those stages in life that are expected to occur only once in a lifetime. 人生に一度しか発生しない。人生に一度きりだと思われている事柄に対して、たくさんのお金を使う傾向があるんです。 A second reason。 このセカンドは二つ目のって訳すとちょっと感覚違います。二つ目のとか二番目の次のじゃなくて別のです。ですから最初の理由と全く関係ない理由、もう一つこれ別の理由としてこういうのがあるんですよっていう言い方です。二つ目の二番目のっていうと関連性があって一、二っていくように、そうじゃ全くないんです。 another reason です。これと違って全く別の理由でですね、こういうのもあるんですよ。 Japanese places place a lot of importance on status and social relations。 この社会的な世間体ってのがですね、世間の人に対するこの対面のことなんですけどもね、これ気にするんですよね。 status and social relationsを重きを置くと、こういう言い方です。余裕のある方はこれで世間体ってこういうことかと。続いて3番、 Why are Japanese families becoming smaller and smaller? どうして日本の家族がどんどんどんどん小さく小さく少人数化しているんでしょうか。なぜですか。それは家族が増加しているから、2世代3世代と一緒に住まないからです。One of the reasons is that the number of nuclear families、 こういうんですね、なんか物騒な響きがあります。6カ国で協議しそうな感じがするんですけども、同じ核って言えば核なんですけども、これでいいんです。 nuclear families、 nuclear weapons and nuclear families is increasing ですね。 Another reason、 もう一つ別の理由として that the birth rate is decreasing、 はい、出生率が低下している。Japan's birth rate is one of the lowest among the advanced countries。 はい、one of を使うときには当たり前ですけど、 one of の後ろ必ず複数形、複数形の中の一つって言いますから、これ among の後ろの countries、 これは忘れないようにしてください。はい、じゃあページをめくっていただきまして、今度は The average life expectancyOf Japanese is the longest in the world. Do you know why? 日本人の平均寿命、まあ、日本語で寿命と訳します。が世界で最も寿命が、な数値が高い。長生き一番する。なぜですか? I think the biggest reason may be food. 多分その最大の理由は食べ物だと思います。Japanese usually eat a well-balanced diet and low-calorie food. Well-balanced diet.バランスの取れた。ローカロリー、低カロリーの。こういう言い方ですよね。これが日本食の説明になります。これで食べ物が日本食を食べてるか。ですから今世界の注目を浴びている日本食です。長生きするんだったら日本食ってことになるんですけども、食べ物にほとんど気を使わないっていう国の人もいるんですよね。これ私実際にこういう近い話題をしてですね、男性二人がですね、その顔を見合わせましたもんね。こんなこと言ってる子です。食べ物で長生きするわけねえよなーって二人で、まあどこと言いますか、イギリスの方なんですけど、まあ彼らとほとんど男性の何割かほとんどの主食はビールだと思う、女性の何割かほとんどのお菓子で毎日食べてるとかですね、いうほとんど気を使わない国だって言うんですけど、じゃあどうするか、もう一つの。まあ、a second reason is っていう、例えばそんな人にはこういう説明があると思います。That. Japan's health care medical system. Japan's health care, 一語ずつですよ。health care medical system. health care medical system. is well established. is well hyphen established. is well hyphen established.A second reason is that Japan's healthcare medical system 日本の健康を支える医療制度というものが well established 十分に発達しているからです。あらゆる面で発達しているから、だから日本人は健康を維持できるんです、なんていうと、あ、そりゃそうだよなっていうふうになるかもしれません。まあこれが a second reason、 使うとしたらこんな言い方でしょう。さて5番、 Japanese women live longer than men. Why? 日本人は女性が男性よりも長生きする。なぜですか?男性が働きすぎて。だからなんです。なんか女性が楽してるみたいでございますね。これは右側に一応の例が書いてありますですけど、 どっちかっていうと女性は休みもなく休日ないですからね、家事に。ですから、まあ、これは一つの例でして、男性はタバコを吸いすぎるか、まあ、男性の喫煙率は下がってるけども女性の喫煙率は若干上がってるとかですね。ですからまあご自身でこれは一応参考までに、一般的に日本人だけじゃなくて女性の方が体強いですよね。体強いっていう、こう赤ちゃんで女の赤ちゃんの方が風邪ひかなかったりと、要するに、遺伝子レベルで女性の方が強いんでございます。体も強いしということでございますね。まあ、このあたりの説明はまあそれぞれしていただければと。これはあまり参考にならない回答です。さあ、じゃあ今日の最後です。日本人論の基本で、Why do so many adults live with their parents in Japan? これもよく聞こえます。どうして日本ではいい大人が、あんなにいい大人になった成人が親と一緒に暮らしてるんですか？アメリカでも今増えてるとは言いますけども。で、これはですね、パラサイトシングルとかって呼ばれてるんですね。なんかかっこいいじゃんって、パラサイトシングルって。日本語にしますと、寄生虫なんです。寄生虫みたいと、親のすねかじって自分で、なんで寄生虫やってるのという、こういう質問です。もう答えは一つだけです。生活費が高いから。One of the reasons, この S また大事ですね。Maybe the high cost of living. これです。High cost of living. 生活費の高さ。これでこの high という言葉なんですけども、金額ベースで表現するものについては、high とか low っていう形容詞を使います。家賃、rent、お給料、wage、あるいは salary と言います。こういう金額ベースで高いか低いかっていうものは、high とか low って言います。ものの価値。あの本は高い。あのサービスは高い、安い。こういうのは、エクスペンシブとか、チープって表現します。物は高い、安いは、エクスペンシブまたは、チープです。金額で表現するときは、ハイ、またはロー。これが、使う際のポイントになります。Unlike in some countries of the West, such as the United States, young people cannot afford to buy a house and apartment. Rents are quite high in Japan. この and は右にもう一つの文章があります。まず最初の文章でポイントは afford という言葉です。Young people cannot buy って言いますと、親から禁止されて買っちゃいけないって買えないって感じがします。法律である一定限度以上まで買えないって感じです。経済的な意味で気持ちはあるんだけどできないのって時に afford, cannot afford to. こう言いますと気持ちは先立つものがっていう時に cannot afford to です。これ身近な時でも I cannot afford to って言えば、あ、いいよじゃあ貸してあげるよとか、あ、そうなのって。非常に身近な言葉でもありますね。ゆとりがない。お金がなくて無理っていう意味です。そして、みんなの分、アパートメント rents are quite high. アパートの、この家賃が quite high, 高い。quite expensive とは言いません。ですね。ということは理由でして、あと最後はこの言葉です。thus, こういうわけで、it is more economical for children to continue living with their parents, even after they have grown up. エコノミカル、エコノミックって言葉は経済効果。エコノミカルってのは今は日本語で死語になっちゃいましたかね。おばあちゃんとか経済しなさいよ、経済しないとダメですよ、無駄しちゃダメよなんておばあちゃん言いました昔。この場合の経済ってのは無駄をしないっていう言葉で、日常用語の経済ってことです。今あまり言いません。エコノミカル、経済的な、費用とかを無駄遣いしないってのはこのエコノミカルっていう意味でございます。エコノミックと区別して使っていただければと。英語では意外とこれ出てくる言葉でございます。はい。というわけで、今日はこのあたりまでとさせていただきます。来週1週間は二次試験前ということで、授業ございません。次は12月に入ってからということです。寒くなりますのでご自愛ください。お疲れ様でございました。